タイタンです。
玉木周慶
です。パストライブスね、
パスワードね。
あのまた、映画館を、に行きまして、てかちょうどさっきですよ、さっき本当に今日なんてもう大雨の中、
はいはい、
どうしても見たい映画があって、
お
行ってきたんですけど、
うんうん、
あの先週はね海が聞こえるを見に行きましたけれど、
あね行ってたね、
あのビッグカメラがあるルーシネマね、
はいはいはい、
文化村ルーシネマ
宮益坂下に駅の反対側に移転したんだね。
じゃあ、
うんうん、
そこにさ行ってきたんですよ。
はいはいはい。
でなんかそのね行きたいなと思った動機が結構面白くて、
うん、
このルーシネマに行きたくて今日映画見に行ったっていうところがあって、
え
ちょっと面白くないそれ。
なん箱に
箱
なんそれ。
あの
それ
先週海が聞こえるを見に行った時に、
はいはい、
なんていい映画館なんだって思ったんです。
おうおうおう、
綺麗だし、
はいはい、
席広いし、
あそう
で、なんか洒落てんだよ、なんかとにかく
へ
上品。
あそれはいいね。
なんかねポップコーンとか別に売ってなくて、
うんうん、
あのあやとか売ってんだよね、なんですか、洋菓子みたいな、
あマフィンみたいな。
マフィン、それは都立大のお前話題になったとこだろ。
だってお前いつまで言ってんだよドクマフィンのこと。
あの人の個人チャンネル YouTube 飛んだら、
うん、
瞑想チャンネルっつって宇宙とつながるための方法の
やばいじゃん
動画をお気に入りに登録してたところもあれは確認してそっと閉じたんだよ。
そうだな、そっと閉じたわ。それ
どうだろうお前、
それ以上は掘っちゃいけないんだよ。
でそういうのとは全くこう切断された、
はいはい、
あのいい映画館だなって、
うん、なんだ
思ったの。なんだっけあの洋菓子、なんつうのあの洋菓子、
なんだろう、
なんか貝殻みたいな
さ、あそれか
マクガフィンみたいな名前の。
だからそれはマフィンだろうか。
ちげんだって、うん、なんだっけ。
わかるよあれな、
なんあれなん、マドレーヌだ。
マドレーヌね。
マドレーヌとかあと成城石井でしか見たことがない、うん、なんかチョコって書いてあるチョコみたいな。
なんだって。
なんかメーカーさんが出す森永とかロッテとかが出すチョコレートとかってやっぱりこう消費者に訴えかける力を持たなきゃいけないから。
いやもうねデザインされてるよねだから。
ああだからなんかやっぱね、うん、ポリンキーとかのそうい
う、うん、
言いやすい名前になるよね。だけど、はいはい、そのルーシネマのチョコレートはチョコって書いてある。
うん、何です
ごくない？
いいだろ。
すごくない？
概念を売ってるってことだよね。
ドラマの美術部みたいな人たちが用意したかのようなチョコレートとかが、
うん、
ラチョコレートとかが売ってんの。
なんだよそのラいらねえな。
すごいな。
ラショコラだろその場合。
あれ教養？
知らんけど。
教養だね。
知らんけどね。まあまあまあ。
そういう洒落てるっていいやみたいな。なんかこう絨毯ですみたいな感じなわけ。
なるほど。
ね？
はいはいはい。
うん。
なんだよそれ、わかんねえけど。ふかふかなんだとにかく。
行けばわかるさ。
はいはい。
本当に。
なんで猪木は映画館の歌歌ってねえよ別に。
そうだから元々はあの東映っていうね、
はいはい、
その映画館が入ってたところは、
はいはい、
多分今文化村の、
うん、
ルーシネマが。
ルーシネマが。
まあその跡地になんか映画館を作ったんだけど、はいはい、まあいいね。なんかこう。高揚感があるみたいな、なんかその いわゆるこうインディペンデント映画館みたいな感じでもなく、
うんうん、
シネコンですみたいな、
うん、
そのポップコーンのバターの香りが君たちの嗅覚をつんざくことによって
なんだよそれ、
映画分プラスいくらかを、うん、落としちゃうよねみたいなさ
景品だな、
過剰な誘惑がないみたいな、
景品すぎるそれ、うん、
ポップコーンとグミも取り放題だよ、
はいはいはい、
パンフレットも買ったらいいじゃないかみたいな、
あのバターオイルね、
じゃあ
健康に悪そうで同じ
バターオイル追いかけしますかっつって
さ、はいはいはい、
ね、いりませんっていうね、
うん、
もうそういう感じですよ。
まあそう、そういう人にとっちゃ確かに上品なのはもう外せないよね。
外せない、
うん
うん、
マドレーヌ、
じゃ
あチョコレート、
そうで、そこになんか行きたくなって今日、
うんうん、
そう朝起きた時にもう大雨大嵐だったんだけど、いや
今日すごかったね、
まあ、なんか今日午前空いてたからさ、
うん、
なんか行きたいなと思って行って、
うん、
でちょうど見たかった映画があって、
うんうん、
パストライブスっていうね、
パストライブス、
うん、あの A24 の配給の新作だと思うんですけど、
うん、ええ、
それを見に行って、
はいはい、
めちゃくちゃ良かったね。
あそう、
めちゃくちゃ良かった。パストライブス、
やべえ俺情報一切知らないなパストライブス名前も聞いてなことないよ。
あ本当、
はいはい、
パストライブスはね、まあでもそ、まあ、確かにそんな話題になってる感じでもないし、
うん、
A24 にしてはかなり地味な作品っちゃ地味な、
おうおう、
ああやつなんだけど、
はいはいはい、
めちゃくちゃ良かったですね。
あそう、
めちゃくちゃ良かった、はっきり言って。
なんだそれ、
うん、
そうか。あ、でもアカデミー賞作品賞脚本賞ノミネートだと、
うん、
そういうとこまで出てきましたよ。韓国の人じゃん、しかも。
そうね、韓国の、韓国の監督かな、でも多分そうだと思う、
うんうんうんうん、
みたいな、映画を見に行って、
なんだ、
しかもね 100分くらいで終わるしね、これサクッと見たら面白いんじゃないですか
って。いいね、短くサクッと見れるのはね、うん、だって海が聞こえるもそんなもんだもんね。確かに
海が聞こえるは70分です。
70分か、
あれはマジで奇跡。70分の時間史上最もいいじゃんだよ。
いや、わかるな、
うん、
確かにね、70分の使い方史上最適かもしれないね、あれがね。
いや、マジでそう、うん、なんか5回コールドで勝った野球の試合か、
うん、
海が聞こえるかっていうところがあるね。
なんだよそれ別に、
うん、
そんなにそのコールド勝ちに興味ないけど、
うん、野球ってやっぱ長いからさ。
あ、そういうことね。
5回で終わってほしい本当はね、
うん、あ、確かに、
というね、
うんうん、
まあ、そんなパストライブなんですけど、
はいはい、
シュウケ君も見たらね、もう胸が詰まっちゃうと思うよ。もう
本当、
うん、
恋愛ものか。
あのね、恋愛ものじゃないんですよね。
あ、そうなの。
これはですね、
うん、
これはですね、
巧妙、
そのパストライブスの中にはですね、
うん、
イニョンっていうですね、
はい、
概念が出てくるんですけど、まあ日本語に置き換えると、
うん、
ご縁ですね。
おお、
ご縁みたいな。
なるほど。
それをめぐる話なんですよね。だから当然主人公は男女なんだけど、
はい、
でもっと具体的に言うと、うん、かつて同じ小学校で共に惹かれ合っていた男女、
うん、
少年少女でね、その当時は、
はいはい、
が、まあ、ある日ですね、少女側の親の都合で海外移住することになってしまってですね、
うん、
すごい仲良かったのに突然、
うん、
なんか行くことになっちゃったっつって、
あっちゃ
ー、で、おーおーみたいな、
うんうん、
お互い別に好意を伝え合ってるわけではないからね、
まあ、
お互い惹かれ合っているということをお互いが心の内では認め合ってるけど、
うんうん、
別に言葉で伝え合ってるわけじゃないから、
うん、
でしかも男女っていうのも相まって、
そうね、
なんかこう、あ、なんかいいことになっちゃったっつった時にも男側は、
うん、
あ、そうなんだみたいな、っていうそのビターさがあるわけよ、その時点ですでに、
ね、うんうん、
で、ある日ですね、もうじゃあちょっと私こっちだからっつって、こう、ね、下校の途中で別れ道があるんだけど、
うん、
二股に分かれる道をね、
うん、
女の子は右に、男の子は左に、
はいはい、
テクテクテクテクテク、
うんうんうん、
でそれが最後の会話になっちゃった。男女がいて、その人たちが24年ぶりに、再会するっていう話なんですよ。だからこれのどこがお前ラブストーリーなの。
めちゃめちゃラブストーリーだろうが、それだけだったら死ぬほどあるわそんな話
だろ。
お
なのに、
お
だって俺なんてラブストーリーなんて見ないよ、だって普段は。
いや、そうだよね。
だけどこの俺が、うわこれはすごいことを描いてますよって思ったからね。
どうぞ、ん、何、
でこれはね、本当に見ていただきたい。
なるほど。
すごくいい映画でした。で特にルーシネマで見ると、
うん、
このやっぱね、大人のビターさみたいな、
うん。
大人のビターさなんだよ。わかる。
分かったよお前。まだ一回しかレイジがないから。
青年の四畳半じゃないわけ、君みたいにね。
なんなんだよお前。
大人のビターさ
な
わけ。ルーシネマは。そう。
あ、そう。
そこの雰囲気と相まって、すっごいいいなって。思いましたね、本当。
あ、そうですか、
うん、
マドレーヌ系だじゃん。
マドレーヌ系
ポップコーンじゃないんだと。
あのやっぱね、キャラメルじゃないんだよねやっぱね、世の中っていうのはマドレーヌなんだよねみたいな感じ
なんだよ。
しかも、
うん、
あれですね、オレンジチョコレートみたいな。
あー、オレンジピール入ってるやつね。
そう、ピール系みたいな。
あー、
ああいう感じです。
なるほどね。
ああいう感じです。君みたいにガリガリ君なしじゃないわけ。
なんだよお前、俺安すぎるだろ。
ガツンとみかんじゃないわけ。
なんで俺だけずっと夏休みなんだよ。
でも結構やっぱシュウケ君はガツンとみかんって感じが
やばいな、マジで。どんだけローカルなんだよ俺、
う
ん、
ね。
まあそっかそっか。
だけどそうじゃなくて、
はいはい、
やっぱりこうオレンジピールのね、チョコレートですよ。
そんなお前誰しもが憧れる、
イニョンについての話なんですよこれは。
なるほどね、
むちゃくちゃいいぞ本当に。むちゃくちゃよかったよ。うん、
いいね、
めっちゃいい。あのね、まあ、まあちょっとだけまあネタバレしちゃいますけれども、
ね、せっかくだからね、
まあだから見たい人はまたね、例によって、
うん、
ちょっと時間を飛ばしてね、
そうね、
聞いてもらえればいいのかなと思うんですけど、うんうん、あのですね、
うん、
その小学校の時惹かれ合ってた、
うん、
男女は24年越しに再会するんだけど、その時、うん、彼らどういうステータスになってるかっていうと、
はいはい、
女の子の方はもうニューヨークに移住して、
うん、
まあ、夫もね、
あ、
現地の
人、そうな
の、どうも結婚したわけ、
はいはい、
でゴリゴリにそのニューヨークのエンタメシーンで脚本家をやっている、
うん、お、
もうステータスもちゃんとあるよ、
なるほど、
そう、タイ、はい、で英語もペラペラ、
はいはいはい、
だけど男の方は韓国で軍兵役みたいなものとかも終えて、いまだにお父さんお母さんと住んでたりするみたいな、
うん、
みたいな、まあ本当もうとっさん、とっさん坊やみたいな、
はいはいはい、
あ、
なるほどね、
感じなんですよ、
うん、
で実は24年越しに再会する前に12年前にそのね、つまり少年少女時代から換算したら12年後に一回スカイプとかを通して、
うん、
なんかフェイスブックでなんか連絡先とか見つけてスカイプとかを通してその二人っていうのは、はいはい、うわマジ懐かしい元気みたいなそういう会話をしてた時期とかっていうのはあったんだけど、そう、その時には
リアルだ、
うん、じゃあ、
うん、
じゃあ実際にもう一回会おうよみたいな会話になることもなく、てか、うん、なったりしたんだけど、
お、
女の方が若干やっぱ拒んでたりするわけよ。
あ、なるほどね。
でなんでかっていうと、いや この人はね、
うん、
初恋の人だし、
うん、
会いたいんだけど、
うん、
会ったら何かの磁力がやっぱ変わっちゃうって女の人の方はもうもう直感してるわけ。
あ、なるほど、ね、
それ何かっていうと、それこそちょっと俺が時系列がねぐちゃぐちゃになってる言ってるからね、
うんうん、
これがノーランとかの、
うん、
俺はノーランだからね、
ちげえだろお前、
パーソナリティとしては、
ね、何なんだろう、
時系列を組み替えることによって全体のパズルを細部から埋めてってんだ、ついてこい、だから
あんなってお前、こういう紹介の時は時系列通りに喋れよ
ね。
お
う、だからそのスカイプ時代と言いましょうよ、
お
う、スカイプ時代っていうのはお互いまだ、
うん、
ね、後にその女の人の方は名のある脚本家になるけど、
うん、
そのスカイプ時代っていうのは別に何者でもなかった、
お
う
お
う、時に今、うん、この初恋の人と会っちゃったら、
うんうん、
引き戻されちゃうっていう、
はいはいはい、
感覚を多分直感してて、
うん、
もう毎晩毎晩スカイプとかで、
はいはい、
お話はしてんだけど、
うんうん、
ある日、
うん、
ちょっともう やねにしましょうと、
うわ、
いうわけです。
なるほど。
そう、うん、だけですよ。でも別にそれは女の人側だってね、
うん、
もう惹かれてるのはもうずっとあるわけ、少年少女時代から、はい、なんでかっていうと清算しきれてない気持ちがずっとあるから、
うん、
そこにね、
うんうんうん、
そうだけど、いやでもやっぱり自分は何者かを何かをなすためにニューヨーク来たのに、
うん、
なんか今目の前でトッツァンのこの磁力に引きずり込まれちゃう、
うん、はいはい、
からもうやめにしなければいけないって言って、自分の意思でもう立つわけ、
うん、
でそっからまた12年経って、
はいはいはい、
まあ、キャリアも築いて、
うん、
夫もいて、
うんうん、
白人の夫もいて、
はいはいはい、
で中でようやく踏ん切りがついて、
うん、
会いましょうかっつって、
なんだせえないきなり
やっぱ業界人になってるからさ、
いや業界人にそのイメージねえよ別に、
爪楊枝加えながらね
だせえな、
ほらあ、段取り決めていただいて、
不倫だよお前、
いいいいいいって、
そこの時代組み替えてどうすんだよ、
そう、でもその中でもみんな、うん、ルーシネマのお客さんマドレーヌをね、
うん、
両手に持って、
えどこが上品なんだよポップコーンを静かに食ってるがよっぽど上品だろ
ビニールのポリ袋全体がだよ、
どういうことだ
よ、うんうん、すごいうるさかっただ
ね、マジで意味わかんねえ、
お客さん、
しかもそのタイミングで食が進むのも意味わかんねえし、
そうそうそう、う
ん、よし再開やって
そう
食が進んだって話、ね、
そう、やっぱりね、炭水化物を取りたくなるシーンなんですけど、
なるほど、
で、うん、まあ、よし会うかっつって、
はい、
で会うわけよ、でその会うシーンとかも、
うん、
むっちゃいいわけ、
う
わ会ったぜみたいな、でもそれはつまりスカイプ時代は覗いたら24年ぶりに直接ね、
うん、
目の前にそいつが現れた時の、
うん、
一気に時間が2人の間をうわーっとこう、だから、はい、君が空間だとして、
うん、
俺が時間だとしようよ、うん、そしたら
お前痛えな。
気に。
こういうことをしないために時間とか空間って概念があるんだよ。
いや今分かりやすくね、
な、分かりにくくなってんだよ。
俺が時間で君が空間だとしたら、うん、2人の間に埋まらなかった、
うん、
ね、
うん、
欠落ですよ。
なるほど。
に一気にですね、いろんなものがグワーってこう流れ込むんだけど、
お
う
お
う、別にね、それはね、なんかね、こうなんていうの、映画的なこう、いや、なんていうんですかね、情動を加速させるような演出とかを撮るわけでもなく、
うんうん、
もう目線とかだけでそれをね描いていくっていう。
あ、いいね。
もうこういうビターですねみたいな、お互い全部分かってるわけ、もう、
うんうんうん、
自分たちが、
はいはい、いいね、
何、うん、何を取り残していて、
うんうん、
そして今何に欠落しているのかっていう、
うんうんうんうん、
みたいなことってお互いがお互いの立場でずっとちゃんと分かってる。
なるほど。
ですよ。で、もうその時点でもう、あの、正直映画としては4分の3くらい終わってて、つまり、うん、そっから先して何があるわけでもないく、本当にその話は終わる、これが終わるんだけど、
なんだろ、
あのね、いいですよ本当に。もうだからね、そういうことなんですよ。で最後に、
うんうん、
まあまあまあまあ、最後の最後のネタバレはしないでおくけど、
うんうん、
まあここまで言えばでも分かるじゃん。別にそれでだから再会したとて別に何かのことが起きるわけじゃないんだよ、
うん、
何も起きないわけ、
はいはいはい、
本当に何も起きない、
うんうん、
だけど、あの、お互いがお互いのこうイニョンですよね、だから、ね、縁、
はいはい、
縁というものについての話を何度も何度も重ねるんですよ、
うんうん、
自分たちは今今世ですよね、
はい、
今世のやっぱり人生においては、
うん、
私とあなたっていうのはこの距離感だったんだと思うと、
うんうんうん、
そう、もし仮にもうね、こことかもね、ほんとね、もう胸がむぐっときちゃうね、もう泣いちゃうんですけど、もし仮に私がアメリカに行ってなかったらどうなってたと思うかと、
うんうん、
みたいな話とかもするんだけども、
うんうん、
でもそんなこと言ったって仮の話だからね、当然答えは出ないんだが、
うん、
でもだっすよと、そこなんか字幕間違えてたんだけど、
何なんだよ、
でもだっすよ、
なんで字幕が噛んでんだよ字幕は噛まねえんだよ、
でも出すよ
出せえな、突然大阪弁になったり、
うん、業界人になったり
したんだけれども、
はいはいはい、でも、
うん、
今の自分たちの人生、今回の人生においては、
うん、
多分こうだったんだろうっていうのをお互いが分かっているのが、
うん、
ビターッ、
なんだよお前、
マジビターみたいな、
ビター好きだな、
ビッタビタだなみたいな、
それいいのか、
ビチャビチャじゃんもうみたいな、
じゃあダメじゃねえかよ、
もう俺の隣に座ってたおばさん手マドレーヌでビチャビチャですよ、
汚ねえな、両手で食ってるから、
それで最後さ、よっこいしょとか言ってさ、
うん、
自分のこの何、
手すり触んな、
手すりにゆってこうね、うん、体を持ち上げたもんだから、
うん、
すごい光ってて、そこが油で
美しかった、
美しかった、水たまりみたいになってたっていう、
なんだよそれ、もう油じゃねえじゃん、じゃあ
そうなの、だからララランドとかもそういう構造にありますけれど、はいはい、でもあれとかってかなりさ、それこそもうビターさのためのビターさをこうトゥントゥントゥントゥルントゥルントゥントゥンとか言ってさ、やってたんだけれども、最後やっぱりあの男女っていうのは、うん、ライアン・ゴズリングは、
はい、
何かをやっぱこう諦めた男のビターさを持ってて、
うん、
何かを成し遂げた女の方は、
うん、
あのその男とはもうよりは戻せないよねっていうのをお互いが最後のシーンで目のこうね、
うんうん、
合図で理解し合うとかっていうのを、あれはあれで別にいいけど、
はいはいはい、
ちょっとやっぱ演出方っていうか、
まあそうね、ミュージカル映画だしな、
そう、トゥントゥントゥントゥルントゥルントゥントゥン、
好きだなそれお前
みたいなさ、うん、まあ、それはそれでいいんだけど、
うんうん、
このパストライブスの最後の、
はいはい、
このね、イニョンっていう言葉を軸に私たちの関係っていうのはっていうのをね、
うん、
両者がもう鼻から分かっていることに言葉を与えていくシーンがね、
あ
ー、
なるほど、
まあもう美しい、はい、ビター、
なるほど、
ビタースイートサンバです、だから
じゃあララランドじゃねえかよ、
うん、
ビタースイートサンバは
どっちかって言ったらね、
ビターだけでいいと思うんだけど、
そう、
あ、なんか想像ついてきたな、なるほど、
そういうね、で本当に俺が言葉に尽くせば尽くそうと、
うんうん、
意味がなくなる ていうか、うん、ものなんですけど。
いやでもそうだよね、
面白かったですね。
だからしょうがないこともあるよっていうような言い方、マイナスの言い方じゃなくてね、何かこう今その私とあなたはもう交わることはできない状況下にあるけれども、それは今世におけるご縁の問題であって、
うん、
っていう話になった途端にさ、ご縁っていう言葉を媒介して、なんか来世とか、前世ではありえたかもとかにこう想像が膨らむことによってね、少しでも心が安らぐような効果、そういうのを持たせるためにイニョンって言葉を使ったんじゃないかって思えてくるよね。
お前は本当に才能があるよ。
何がだよ。
あの追いつく才能っていうか
ね。あ、そうですか。見てないのに。
イニョンっていう言葉にはそういう意図があったんだろうね。はすごいよ。
あ、そうですか。
本当に。でも本当にそういうことです。だからあのまたさっきのララランドみたいな、
うん、
俺たちは、うん、まあすれ違ったけれどもみたいな。
うんうん、
もうまあお互いの人生やっていこうみたいな、
うんうん、
そういうこうかつて愛し合った者同士の引きこもごもみたいな風にもせず、はいはい、いわゆるジャパニーズのね新海誠的な、
うん、
こうまあまあ俺は大雑把にしか解釈できてないけど、まあ、世界系ですよね、
はいはいはい、
何度だって何度かい目だってみたいな、
うんうんうん、
いつか必ずあなたと結ばれるだろうみたいな、
はいはいはいはい、
そういうこうフィクショナルなレイヤーに持っていかず、
うんうんうん、
も
う
ただただ最初からも答えはお互いが分かってんだけど、
はいはい、
っていうこうですね、すごい。だから旧機械会リスのマメマメマメマメマメとかは好きだと思うよ。
お、確かに好きす、
うん、
好きそうですね、
うん、確かに。なんていうんですか、まだそ、まあ、なんかそんなね、
それめっちゃ良さそうだね、
まあ、なんか
ね、
あんまね、ほんとね、おうおう、全くやんちゃな映画じゃないし、
はいはい、
いわゆるこうメロドラマ的な、
うん、
なんていうんですかね、なんかこうまあ涙腺直球みたいな話には絶対に転がしてくれない作品だから、
うんうんうん、
そういうのが好きな人は全然はぁみたいな、マドレールの方が美味しいんですけどってなっちゃうと思うけど、
うんうん、
なんかいいですよ、本当面白いですよって思いました ね、 いいね、
そっか、
ファーストライブス、ルーシネまで見るといいですよ、
うんうんうん、マドレーヌがあるんでね、
マドレーヌがある、
最悪面白くなかったとしてもマドレーヌは平等だからね、
そう、
うん
うん、そういう映画でした。
へえ、めっちゃいい、
いい、いい、イニョンっていいなって思ったね、
うんうんうん、
イニョン
韓国語でしょそれ、つまり
韓国語、
イニョン、いいな、イニョン、
そう、
響きも可愛いし、
そうなんだよ、面白かったですね。
そう、
分かっちゃいるんだよっていうね、分かっちゃいるのさっていう、
うんうんうん、
最後ね、その九段の男女と、
はいはい、
その女側の、あの夫が、
うん、
バーで、
うん、
飲むシーンがあって、
うんうんうん、
そこがもうね、ハクビですね。
あ、そうですか、
うん、すごいよ、おもろいよ、ほんと、おもろいです。
そんなのめっちゃ気になるもんな。
めっちゃ気になるでしょ。
現在の夫と幼馴染の夫になったかもしれない人との会話ってことでしょ。
そう。
それはね、
うん、で、
いいな。
その幼馴染男は英語喋れない。
うん、
で、現夫は韓国語喋れない。
うん、あ、そう
か。最初はこれもまた素晴らしい。
わ、なるほど。なんかもう良さそうだな。もうビターだな、若干。
真ん中に座るね、
はい、
まあ主人公ですよ。
あ
の女の人はね、
はいはい、
まあ、当然3人の会話を成り立たせるために、
うん、
両言語でこう通訳してんだけど、
はいはいはい、
途中から韓国語だけになっていくわけ。
おい、
ここがもうね、最大のもうハクビで、それはもうだから、
うん、
2人だけの空間がそこにやっぱ発生しちゃうんですよ。
はいはいはいはい、
物理的にね。
なるほどね。
そうで、夫はでも夫の方もいいわけ。
気になるよ、
それを受け入れてんのよ。
おい、
まあ、もうこんなんもうなんだこの屈辱はという、
だってね、
初恋の男がわざわざ韓国からやってきてたよ、
うんうんうん、
なんか自分の妻と違う言語で喋り出したって、なんだこいつみたいな。
まあね、
駆け落ちでもすんのかみたいな。
そうだよ、ありえないよな。
だけど、
うん、
夫の方もなんか物分かりのいい、
うん、
物分かりがいいっていうかね、で、うん、夫の方も切ないんだよ。だからそれで言うと、
なるほど、
自分は蚊帳の外なんだなって本当は分かってる感じとか、
はいはいはい、
めっちゃ切ないんだよね。
その 2人が過去の時代に戻っちゃってるからね。 その時間だけ
は2人の大きなイニョンの中においては、うんうんうん、自分は実は脇役なんだっていうのを、
はいはい、
そいつはそいつで分かってるっていうのがむっちゃ切ないわけ。
いやーそりゃ切ないね。いやでもめちゃくちゃいいね。
ええファーストライブス。
ファーストライブス。
うん、全部、まあでも全部行ったんで、うちに入んないんじゃないかな。俺、毎回行ってるけど。
お前。本当かよ、
うん。
いや、でもそれ映像で見ることの価値を感じたけどね、今の。
いや、本当にそうですよ。うん、それは
やっぱ特に、
うん、ね。本当に目とか、目なんだよね。てか、とにかくね、目が交差するシーンがすごい多いわけ、
うんうんうん、
とか目を外すとか、
はいはいはいはい、
いいね。
いやすごいいい。だからそういうさ、なんかしかも縁の話ってさ、ね、こういう仲だからこの喋ってられるけどさ、普通結構どうでもよがられるんじゃん、縁の話。わかる？なんか、うん、坊さんの説教会みたいな話でさ、
うん、そうね。
だから喋れば喋るほど取りこぼすってさ、君が言いかけてたけど、まさにそうで、
そう。
だからこう映画みたいな体験とか実体験でそれをに出くわすとかしない限り、その縁がどうとか、そのイニョン的なものにね、
うん、
触れることってできないんだよな。だからね、
すごい雪美の才能は本当にいいよ。
だから、うん、映画で見る価値があるなって思ったし、今の説明聞いててもね、最後のバーのその展開とかも多分映像で見たらもうたまんないんだろうなって思うしね、
うん、
うん、それどうせ見るんだったらいい映画館で見たいってなるよね、そりゃね。ポップコーンの音とか聞きたくないし、そのシーンで。
いや本当に本当に、ね、いや
いやー、それはもうじゃあルーシネマへ、
ルーシネマへちょっとぜひ。
いいね、
ぜひぜひぜひっていう感じですね、
はい、そこはなんか不思議な映画ばっかやってるもんな普段から。
いや本当に、いやいい映画でしたね A24。 だからこれね、多分ね、うん、俺なんかが言うことじゃないと思うんだけど、
あ、そうだな、
まあなんだってんだよお前。俺なんかが言うことではないというのは俺にしか言えないんだよ。何人とあれとも同調していただきたくない。
あ、そうですか、
うん、多分ヒットとかっていうのはちょっと縁遠い映画な気がするんだよな。
あー、なるほど。ちょっとこの映画がね
ヒットする要素がない。
はあ、なるほど、
マジで。だけどだからこそ俺は今日ね、冒頭から時間を尽くしました。
なるほど、
こういう映画が見られてほしいなって。
いやー、そうね、
うん、誰が見たらやばみたいに思うんだろう。まあでもなんかほんとね、なんていうの、この30歳ぐらいのミドルエイジマンみたいな、危機開会リスナーの、だから一番のボリュームゾーンですよね。
あ、なるほど。
とかはなんかこううわーみたいな思うんじゃないかなみたいな。
なるほど。それこそね、続行と諦めの狭間にいる人も多かったりするだろうし、
うん、
年齢的にもね、うん、恋愛の多様性が増えてるようで減ってったりとか、うん、すごい絶妙な時期だもんね。
うん、
うん、いいんじゃないですか、
うん、そうなんですよ。
そうですか。
いや本当に別にこれは恋愛のみならずの関係に普遍できるんじゃないかって、
ね、なるほど、
思うんじゃないかなと。
なるほど、
思いましたけれどもね。
思ったなんですね。
まあという感じですわ。
あ、
ルシネマに行こう。ちょうどだからルシネマに今海が聞こえるもまだやってんじゃないかな。なんかあれ、ああいうのって期間限定上映だからいいんじゃないのって思ったけどね。なんかずっとやってんだけどみたいな。
あれ一人になってもいるらしいから。
あ、そう、
うん、
あ、そう、最後の一人まで、
一人まで
私たちは抵抗続けますよ、おなじみのゲバ坊なんだと。
何って、
何それ今の。
お前のそのさ、ゲバ坊なんだとかに着地する系の構文マジでおもろい。本当に笑っちゃう
ということでございますけれども、ファストライブスビター系のラブストーリーの話の最後の結びゲバ坊ということなんですけれども、なんですけれども、
どんな紹介なんだよ。
書き起こししてほしいよね。
書き起こしてほしい。なぜそうなったかがね、分かるのでね。
ゲバ坊だという。
ゲバ坊。
まあまあまあ、
いやでもいいよ、
まあ、だからもう今日の別に本題なんてものはないんですよ。
ああそう、
別にないんです。
そこがね、
そこです。パストライブス見た方がいいなって。
いや
ー、まあ接続させるとしたら、だからこの間の納刀でも喋りましたけれども、
はいはい、
友達とは何なんだろうかっていう、友達の発生とは何なんだろうかとか、
あ
いつと最近もう会わなくなったなとかっていうことをですね、うんうん、もう幾通りものパターンで経験する年になってくるわけですよね、
はいはいはいはい、
あいつとあんな仲良かったのにもう気づいたらもう会わなくなった、あいつ何してんだろうなみたいな、うん、とか、あるいは逆のパターンもあって、うん、だから最近だから俺岩崎とかとなんかちょっとなんかあれみたいな、ちょっとあれみたいなことを思うのは、
うんうん、
しばらく会ってなかったけど、
うん、
なんかもう一回なんか人生のこう、
うん、
航路っていうかね、
うん、
なんかちょっと重なり合った瞬間来るんじゃねえせみたいな、
おうおうおう、
ね、昔の親友がとだよ、
うんうん、
まあ、みたいなことをなんかね思ったりするっていうね、
めちゃめちゃいいじゃん、
だからそういうことをなんか考えるね、パストライブスみたいなの見るとね、うん、
なるほどね、
うん、
いやいいね、
思いますね、ご縁なんですよ、
ご縁だね、
うん、
そうね、
そういうことですよ、
うんうん、
うん、どう、最近なんか再会した友達とかいんの？
ないけど、
うん、
再会っていうね、別に仕事になるような人とずっとねいたわけじゃないから、俺は特に過去の人はみんなもうほとんど島の人とか大学の人なんだけどさ、
うん、
やっぱあれだよね、結婚の連絡は来るようになったよね、正味、
うん、
やたらね、
うん、
子供の名前ちょっと考えてくれとかさ、
うん、
画数はどうかとか聞かれてね、
うん、
画数なんか俺知らないからさ、
うん、
自分でネットで検索してネットの情報でいい画数って書いてあったらこの画数いい画数だと思うよって LINE で返信するって作業をやったりしてたんだけど、
うん、
まあそうするとさすが集計って言ってくれてね、
うん、
友達も喜んでくれると、そういうのやっていくうちになんか、いやもう遊ばないだろうなっていうことがどんどん確定していくわけだよな、子供が生まれるたびにね、
そうね、
あのね、それがまあさっきの君の話と全く一緒だけど、
うん、
イニョンみたいなこと、エニシみたいなことで言うとね、あ、会うしはよくわかるし、
うん、
うん、
まあだからさ、
うん、
いや俺今度さ、
うん、
まあこれは親友とかって感じじゃないんだけど、
うん、
まあ、友達の結婚式にね、
おうおう、
まあ、招待されたのよ、
おうおう、
俺30歳までさ、
うん、
結婚式に招待されたこと一回もなかったの結構すごくない
だろうなって
でとうとう今回初めて、
よかったじゃん
結婚式
これ幸福なことだぞ、呼んでくれる友達がいるっていうのはね
やっぱりこいつにマイク渡すと、
うん、
レッツゴーレッツゴーレッツゴーとか、
そうだな、お前もう終わるまで話さないもんな、司会者のマイク
でですよとか言って
で商談してんだよ
そしてだねみたいな、ここにあるバースデーケーキの無駄が私と契約することによってですね、
ウェディングケーキだから、まず
次のページスライド見ましょう、
なんでも持ち込んでんだよ
リモートでさ、操作できるあのポチポチのやつを持ってだね結婚式で
お前、本当にお前、高砂が主役なんだからね。
あ、そうですよ。そう、いやだから読んでもらって、
うん、
だからあれですよね。まあちょっとまあ会うんだけれども、ちなみにだからあれですよ。
うん、
なんかそいつはなんかね、聞き返とかも時々聞いてくれてるってなんか言ってた記憶があるから。
おお、なんだよ。
ちょっと余興みたいな、
うんうん、
余興でちょっとお前出てよ。
なんでだよ。
余興でポッドキャスト。
行かねえよお前マジで。ダサすぎるって
あの旧友たち の、うん、あのにぎやかし系のバンド余興とかね、寸劇とかの余興ある
だろ、 それ、
それの大取りで俺とお前が出てって、うん、ということでね、まあ新郎なんですよということ
で ね、 ねとか言ってな、お前、
育ての親が見ているんですけれどもまあ泣くんだろうなと、
お前死ねやばすぎる
あのオンエアって書いてあるさ赤ランプみたいなの持ってたね1時間20分
長っ、ふざけんなよ
余興、
おい1時間50万とかかかんだから会場
な、そうだよな、
とすごいね、
やってやってもいいよって俺は思ってるけどね、余興で。
おーおー、もうね、
いいじゃん、ケーキ買い替え余興セットいいじゃん。
いいね、
うん、あなたの結婚式に僕と周慶くん、うん、呼んでいただければ出張で、うんうん、ただし1時間からです。
なんだよお前、お前誰が呼ぶんだよそれで。
で追加オプションで集客の弾き語りもつけます。
つけんなお前、ねえよ。やれるわけねえだろ、さっきまで喋ってたやつが。
でもうさらにの追加オプション、これはもう相当な高額ですよ。だから私がスライドでプレゼンテーションもします。
別の日に呼べよ。なんで結婚式でやる必要あるんだよそれ。
いいね、結婚式ユニットいいじゃんね。
あ、確かにね、それ自体にはなんかこうふわっとした面白さを感じるけれども、
結婚式系ポッドキャスター
やばすぎるマジ、
うん、
あ、いいじゃん、
いいよね。
あ、でも語りを喜ぶ人いるもんね。
確かに
結構ね、
確かにだストーリーテラーです
よ。そうだよ、
本当だから話し家とかがよくやるようなね。
そうだよね、
いい星座で、うん、タタンみたいな、こう、はい、タタン、
そうね、
そしてそういったんだった、新婦どうだみたいな、こう、そういうやつ。
なんでお前すぐ
回
しかけちゃうんだよ。
回し。
うんうん。新婚さんいらっしゃいみたいな。
じゃ
そうだよ。
いいじゃないですか。
カツラ炊いたんで。
うん。ちょっともし結婚する方がいたら、
うん、
ちょっとメールいただければ、
うん、
検討差し上げますので。
うん、
いいと。
ね。うん、
まあ、で
結婚式ね。
結婚式に呼ばれて。
はいはい。
でまあ行くんだけど。あ、だからそういうことのためにあるんだなってちょっと思ったよね。やっぱもう会う理由がなさすぎて、
うん、
そいつとに限らずね、その周りのやつらも含めて、
はいはいはい、
ええ、
別にわざと飲み会もやらないもんな、
やらないですよ、
うんうんうん、
話すことないんだから、
はいはいはい、
うん、っていうそういう感じだな。
あ、
でそこで会っちゃえば気恥ずかしそうにみたいなから始まるわけだろ会話が。
そうね、
いやーみたいな、どうなんみたいな、最近
なんだよマジで、
どうなんだいってないみたいなさ、
そういう、なんなのお前ら、
うん、
そんな同級生ばっかなの。
そうだ
よ、バカとかいないの、なんか
バカ
サッカー部みたいな、
うん、
まあ、サッカー部かバカとは言わないけどさ、わかる、
まあ、中田秀俊以外はってことだよね。
そう、なんなんだよ別に。俺そこだけ限定的に信奉したりしてねえよ。
そうか、
はいはいはい、
うん、そうですか、
そうそうそうそうそうそうそう、まあ、そっか、そういうノリもなく、
うん
うん、
まあね、
じゃあいいね、確か結婚式行くの。
いや行くよ、だから
ほら
行きますよ、だから
T シャツ短パンで、
うん、
すごいね、
行ったったーねんと。
おう、
まあそんな感じでございますけれども、
いやきっといいことがあるよ。
まあそれともダメあんだよなって、ほんとだからありきたりの話だけど、うん、花見だって、
うん、
ね、結婚式も、
うん
うん、忘年会もなんちゃらほいも、
うん、
全てはそういうもののためにあるんだっていう、
まあね、
ことを若いうちは気づかないんだよな。
そうなんだよな、
意味がないって思っちゃう、
ね、思っちゃ
う
ね、そうね、
でも、
うん、
実は、
うん、
なんていうんですかね、人生の方が意味がないんだっていうことに気づくんだよねっていう、
うんうん、なるほど、
なんかそんな感じだと思うんだよね。
はいはいはいはい、
うん、
お前が必死でくだらないと言いつつ守っていたお前のそれはっていう話になってるってことだよね。
じゃあ
いやそうだよな、
うん、
なんか俺も大学のなんか一個上の先輩が卒業するとき、泣く、毎年みんなで泣くみたいなノリがちょっとだるすぎて、
うん、
真顔で一日過ごしたんだよなその人らね、
うん、
一回も泣かずに飲み会こうファーってやって楽しいねで送り出したけど、
うん、
やっぱね見事に2週間ぐらい経ってその人らと会わなくなってからなんか惜しいことをしたなっていうのモヤモヤが膨らみ始めてたね、
うん、
その内容をこう辿ってって突き止めたのがあの日ちゃんと泣いておかなかったからだっていうことだったんだよな。
だからやり残したことがあるっていう、
そうそうそうそう、
ことだよな、
うん、もうしかもその人たちも長らく会ってないからね、やっぱそうなると、うん、もうなんどうせなら泣いてこうねえ、まあ、葬式とかもそういうことだと思うけど、
うん、
ちゃんと別れを惜しんでおけばよかったなっていう後悔があるよね。
まあでも葬式はちゃんと出るようにしますから安心してください。
なんなんだよお前もう今から、
うん、
早いな、
うん、
早いよね。
でも調整さんはもうできてる。
なんでだよ。なんで死ぬ前から周りの奴らが出血取ってんだよ。
大体三角だった。20年後の予定なのに。
だけんだ
よ。入るかもみたいな備考欄にみんな書いてたね。
そいつらのが先に死ぬかもなんだからなっていうのにね、言っといてやりたいけど。
そうだよな、言っといてやりてえよな。
本当にまあでも葬式は確かに常に三角だよな。
マジでウケんな、葬式の調整さん。
できるだけみんなが集まれる日にあげてやりたいんだ。全日程三角ね。
ああ、葬式で三角ってめちゃくちゃ不謹慎な感じすんな。
そうだな、
なんか
行けたら行くね。
罰だな、だったらな、うん、いけないって
言った方がいいね。他の別の葬式があるとかで、ならまだわかるけど、
三角はマジで優先順位の話だから。
そうなんだ、
マジでやばい。
天秤にかけるって天秤のマークだからな、三角ってあるな。なんだよお前その声。で一番の笑いが葬式で来てる。
いやー面白いね本当に。
いやでもね、
まあまあまあそんなもんですよ。
ちゃんとね、
そう、
そうそうそうそう、
だから友達は大事にっていうのをね、この間のノートでも言いましたけど、
そうね、
で大事にっていうのはね、大事にっていうのはなんていうの、道徳的な意味じゃないんだよっていうことだけやっぱ言いたいんですよね。そう、今はすれ違うんですよ、いつだって、どんなやつだっていつだってすれ違う可能性がある、だしすれ違ってきたやつとはそれはその時点においてすれ違ったってことなんだよっていう、みたいなことなんです。
はいはい。
もうだから、まあまあ、ここから生きてるうちにもう一回何かあるかもしれないしっていう
ね。
そういうその時の楽しかった時間だけが、今後ね、葬式まで生きるんだとしたら、あなたの命を継続させるんだよっていう、
はいはいはい、
そんなもんなんだっていうのね。パストライブス、パストライブス、つまり前世なわけですよね、パストのライブス。
なるほど。
そう、そういうこう、だからなんだ、別に今ある命っていうのは別に、今あるというだけで、いろんな連綿とされた中に今という形を与えられているのに過ぎないという多分考え方のもと、タイトルが付けられてると思うんですけど。
なるほどなるほど。
イニョンとかっていうのもね、まあ輪廻転生的な話、
はいはいはいはい、
みたいなこと思いましたねと。
うん、
いや、そう考えるとやっぱね、なんか、まあだからこう、あいつ最近仲高いしちゃったなとか、思っても別にそんなことっていうのはみたいな、ふうに思えてくるんじゃないかと。
そうね、
思いますな。
いや、なんなら物語になるからね、そういうのはね。
そうですそうですそうです。
大事にした方がいいね。
なしということで、はい、Q&A でも拾いましょうかっていう話ですな。この間の Q&A は、もうね、拾いきれません。過去、もう最高レベルでたくさん来まして、もうね、追い切れないね、これは、正直。
なんだよ。
Y2K 王、あるいは、キャッチコピー王第2戦ということで、あのね、もう回答数で言ったらもう2、300。
おう、すごいね。
これさ、すごない？マジで。普通にこう YouTube とかの人気番組じゃんみたいな。
確かに。
人気チャンネルじゃんっていうレベルで来てるんで、もう拾いきれないんですけれども。
お
う
お
う、できるだけ拾っていこうかなと。てかその前にあれなんだよな、確かね、なんかディスコードかなんかで今回の Y2K 王っていうね、Y2K を代表する作品は何なんだっていう。
はいはいはい。
ものをですね、みんなが答えてくれたのを、ダイソン氏がなんかまとめてて、全部
すごいね、
すごないこれ、クレイジーソルトすぎる。
なんでイタリアンなんだよ、めっちゃいいね、
すごくない？
すごい。
Y2K を象徴するであろう作品、Y2K を Q&A 欄を集計しましたと。そしたら
マジすげえ、
第3位、ピンポン松本太陽。
はあ、なるほど。
で第2位、電車男、で第1位が GO、
う
ん、映画のね。まあだからなんだろうね、 まあだからあれだよね、あのさ、うん、俺そこれ集計してもらってやっぱ見えてくるものは一個あって、
うんうんうん、
まあ窪塚だよね、だからね Y2K というのは
窪塚だわ。
Y2K というのは窪塚のことなんだよな。
いやだいぶ
てか2000年代っていうのは窪塚だったんだろうね。だからキムタクが90年代的なるものだとしたら、
うんうん、
あ、まあ、かぶってると思うけど ね、
まあ、ね
厳密にはね、
はいはいはい、
だけどなんかもうやっぱこうイケメンですみたいな、
うん、
国民なんですみたいなことじゃなくてやっぱこう抜け感がやっぱあるっていうか、
うん、
はい僕ちゃんですみたいな、
はいはいはいはい、
ダサいことすんだって言ってんのみたいな。俺あの名言クソ嫌いなんだけど
なんだよ
知ってるあれ
今何ウエストゲート
あの IWGP のさ、
はいはい、
久保塚がさ、うん、言うでおなじみの
なんかそのイメージだけ今のが IWGP のセーフだってことが分かるぐらいには知ってるって感じだけど、
ダメなことしちゃダメって言ってるわけじゃないの、うん、ダサいことすんなって言ってんのみたいなのが、
おうお
う、ツイッター民みたいなやつ好きすぎるみたいなマジでダサいんだけどそういう感じがみたいな、めちゃくちゃあれを好きなやつのセンス信じがたいんだけどみたいな、
あーはいはい、まあでもそうね、あの感じはもう
クソダサい、マジで
漫画のワンシーンでリプライするぜみたいなのと通じてる何かだね、う
ん、
それね、
それがシャレになってないのが、
はいはいはい、
マジできついんだ
確か
に、あれ好きなやつを軒並み好きじゃないもん、やっぱ
そうね、
うん、
そうね。でも Y2K やっぱ伝承とかっていうのも出てるけど、そういうなんかネット文化のそのちょっとこう、うん、なんていうのツーンとくるところともやっぱ、
ええ、
切断でききれないんじゃないのか、やっぱだから魅力のとこと知らんけど、
どうなんだろうね、
絶妙、
どうなんだろうな。
いやいや俺も今当てずっぽい喋ってるけどさ、
うん、
Y2K、
いやだからやっぱ窪塚の良さは窪塚の良さであるけど、
うん、あそっかそっか、
なんかそれを過剰にありがたがるセンスって何なの、
あそういうことね、まあそれにかんそういう言い方だと確かに賛同ではあるけど、
うん、なんなのあのめっちゃ嫌いなんだけど。
いやそうだね、だからノリの話だよね今ね。
ダサいことすんなって言ってんのっていう言葉をありがたがるセンスが一番ダサいっていうことを分かってないのがすごいなって思う、う
ん、なるほどね、
うん、
いや期待しすぎだろマジでそれはお前、まあ、国民的ドラマだろあれ。
まあそうか、
言ってるやついないけどね、現実で言ってるやついんのかな、酔っ払ったらいるか。
いやいるよいるよ、なんかその抜け感のある名言言いたいみたいな、
うん、何なんだよその
凡人いっぱいいるよ。
まあそうか、
うん、
それよくないね本当に。
ダサいことすんなって言ってんの、みたいな、
何なんだよお前、
お前だけどなっていつも思う。
そうかって言ってるもんな、しかも
そうそうそうそう
隣の席のやつにね。
そうい
やー、まあ、むずいよね、ああいう名言系って自分に向かって言われている以外で使用しちゃいけないよね。なんか人の名言借りて人に言ってる人って総じてダサいよ なんか。
いやそうなんだよ、うん、もうその時点でダサいのに、
うん、
しかもその借りてきてる名言がダサさに対する言及を払う名言だから、
うん、
その時点で二重の矛盾が始まんでるわけよ。
あ、はいはいはいはい、
名言を引用する時点でもうポンポコピーなのに、うん、
結構ね、
そう、その名言の中にダサさに対する言及があるということを、うん、ダサくないものであるという会話のシチュエーションに当てはめようとするという二重の落とし穴に両足でズブとはまってるのに気づいていないっていうことが、
そうだな、
だからお前はお前なんだよっていう。
なんなんだよお前、そういう使い方もできんのかよ。
そう多くは言わないけどだからお前はお前にしかなれないんだよっていうことをずっと思ってるね。
いやそうだよな、
うん、俺危機開会の中においての、はい
は
い、ちょっと禁句にしたいね、あれよね、禁句っつうか、なんかどうにか面白おかしく使いたいね、あの窪塚的なセンスみたいなものをなんかやっぱもうワンメタにしないと、
うん、
あれまずいと思ってんだよね。
なるほどね。
これでピンポンとかも見てて、
はいはい、
いやわかんだけど、
うんうん、
わかんだけど、
うん、
なんかさきついんだよね、俺やっぱ見てて。わかるこの感じ。なんかその余裕の不良像ってさ、
ああはいはいはい。
なんか見ててめっちゃきついんだよ。
うわーそれさ、通ずるかわかんないけどさ、あのラノベが流行ったでしょ。多分俺らが高校ぐらいの時に、あの時にとにかくまあナロー系っていうのも流行って、
うん、
あの最強主人公系っていうのがめちゃくちゃ流行ったんだよな、
うん、
なんか最初から主人公が強くて下した態度を取ってて、うんうんうん、それがかっこいいみたいな、
うん、
もうあれのおかんに近いよな。
たまらん、
マジで
たまらん、
なんだみたいなこんな人間この世にいないのになぜそんなもの作ってしまったんだって。
いやたまらんのよね。なんかキャラだったらまだわかんだけど、
ね、
なんかドラマのってかむずいね、むずいね。だから、
あ、はいはい、
むずいね。
最近それ問題になってたよね。なんか若い男の喋り方が変わってきたみたいなやつで、
yeah.
なんていうの、だからそのナロー系の主人公と近い話し方をするようになっちゃって、
だ
全員なんか理系のメガネ食いみたいな。
まあだからよく言われる一億総参謀社会のノリでしょ
よく言われんのかそれ。そ初めて聞いた。
メガネ食いでしょ。
あ、そうそうそうそうそう。
ふーんみたいな。
そうそうそう。
ふーん。
霊障主義とも相性いいじゃん。ふーんのやつ。
ふーんでしょ。
なんだよお前。
なんなの、なんなのマジで。これ
確かに、なんなんだ。
ちょっとこれはどっかで喋るボットに入れましょう。
あ、これおもろいね確かに、うん。言う機会なかった
の。うん、あいつら何なのって
。あいつら何なの問題、うん、
これはラウキビスボットに入れといてもらえるといいなって思うんですけど、
意味わかんねえよな。
なてか俺が常に思うのは、
うんうん、
だからこれ SNS の扱い方分かってますよアピールキモ系企業アカウントは別に構わんが、
はいはい、
それに群がるやつって何なのっていう。
なるほど。
やっぱ群がるやつって何なのっていう、こうそのふーんに群がるやつって何なのマジで。
ミニ小池徹平がね、わかるわかるよって言って
確かにね、
なんかね、
あ、ニキビの CM みたいな、
そうそう、でっけえニ
キビ、わかるわかるよってさ、プロアクティブだよって言ってさ
そうそうそうそう、あれアマチュアアクティブだよな、どっちかっていうとな、あの動きは
何なんだ。実はこれは面白いんじゃないか。何なんだ、なんか分かってるふり、分かってるふりみたいな。
確かにあれどういうプロセスなんだろうね、
うん、
めっちゃ分かるわ、
分かるわ。てかそのこれ言葉にしたいですね。なんかねキムタクはまだいいんだよな、うん、キムタクの、
うん、
ちょ待てよとか
言ってないしね、あれね、
なんだっけ、なグッドラックとかのさ、
うん、
カッコつけてるみたいな。
そうね、
そう、なんかジーンズですみたいなさみたいな感じとかはいいのよ別に。いいの。
そうだね、
福山のまっちゃんとかも。
ああ、まさにだね。あ、おいしょって
やつ、そう、うん、お前は俺の子供なんだみたいな。
そんない
いか、そして父になるってそうじゃないの
しかも一時一句そろだったかもしれない、
うん、
でそれこそ相手側がリリー・フランキーでどっちかというと抜けキャラだよね。
じゃあ
それこそ群がりやすいというか、
そうそうそう
そう、それでね、
何なんだって、
うん、
何なんだマジで、
あれ何なんだろう、
何なんだよお前ら。
あ、それあるな、
もう勘弁してくれ。
君の怒りとしてもなんか今までで一番解像度高いわ、
うん、
だからそのタモリとかリリー・フランキーとか三浦純みたいな、あの人らは面白いんだけど、それに憧れてる人のほとんどが持っている、
うん、
危うさっていうかね、なんか
そうね。いやちょっとこれ言葉にできないな。
確かに
一旦はまあ世界で一番ダサい名言としての、
うん、
ダサいことすんなっつってんの問題としますけど
確かに
それに端を発する、
はい、
そういう一億総参謀社会的なるものの病巣について、
うん、
うん、なんかちょっとねメスを入れたいですね。
そっちか、やっぱちょっと訂正しとこう。リリー・フランキー・ミラージュ、うん、そういうことじゃないな。
まあまあでもまあそれも
入るチャイの、
まあ近いっちゃ近いんじゃない、
ね、でももうちょっとあれだよね、色味としてはそのそれこそ霊障系とつながりやすいってことだよねきっとな、
うん、
余裕があるみたいな振る舞い方、
そう
それ自体、
そう、
あ、いや、
そうだよね。
だってピンポンなんてめっちゃ漫画で読む限りクソ面白いじゃんね、
うん、
だ多分ドラマっていうかあれ映画版か、
何なんだろう俺見てらんねえぞ正直、正直ね。
そう、俺そう見たことないんだけど、なんか君のその声色で確かにそうか、窪塚がそう喋るのかとか思うとちょっと、
うん、
でさえダメだったんだろうなって。
いやマジでそういやまあだからまあちょっとまあね、でちょっとこれは今回 Q&A で募集したいけど、なんか、
うん、へえ、何なんだろうね、おもろいな、
ねえ、なんかそうね、これだから なんだろう、こう危うい募集の仕方になるけど、
うん、
あで一旦ちょっとこれ2つ募集します。1個が、
うん、
この名言なんなんっていう名言を、もう本当に迷うに言葉のとかじゃなくてマジで名言として扱われてんのに、
うん、
何なんだよって思ってるやつ。
ああいいね、
名言ダサすぎるだろみたいな、こういうの好きなやつみたいな。
あはいはい、
名言王か、
うん、
この憧れの的王、窪塚的な、なんかこう憧れられ方をしているっていうか、なんかその窪塚に、うん、憧れている周りのやつって何なんだみたいな。
あなるほど、という文脈での、
そうそう、
憧れを、
そう、
まあ、の
ちょっとめっちゃややこしいけど、なんかその窪塚的な存在っていうか、なんかこう、
はいはい、
窪塚はいいんだけど、
うん、
そういう振る舞いに憧れてる周りのやつって何なのみたいな、
うんうんうん、
のその中心にいる憧れの的をっていうのをちょっと一回検証してみたい
確かにちょっとおっかねえテーマだな、ほんとちょっとね、
ちょっとそういうのね、やっぱ気になるね。
なるほど、
うん、何なんだっていう、
うん、
思いますね。まあまあまあ、
はいはいはい、楽しみ
に Y2K をでも拾っていきましょうかと、
はい、
思いますけども、
いや
もう多すぎるわ、多すぎます、
うん、
1個目、この人はマカリトールさんね、
うん、
この人はアイコンをキツネ目の男性をアイコンにしてますけれども、
そうですか。
Y2K をサマンサタバサ、一世風靡したバックブランドも現在はダスオブダサとなってしまった、だけど今は紳士服コナカの子会社となって大復活を遂げますってなってるの。遂げてますじゃなくて
な
サマンサタバサの中の人だな。じゃあ
確かにそうだね。
あそう、
ウィル・コーブンだ。
サマンサタバサわかんねえんだよな。てか何なの
なんだろうね。
何ピコ的な話なの、なんか男で言う。
え、いやいや全然、俺が働いてたトラヤの人ね、20代30代40代の人いて、40代の店長がヴィトンだよ、
うん、
で20代の同級生ぐらいのやつがミウミウね、
うんうん、
真ん中にいた30代の女性が使ってたのがサマンサタバサ
だ。そう、
10年前の話だけど、
サマンサタバサ
そういう
何なんだろうね。正直何も知らんわ。
いや俺も知らん。知ってる情報だけで言うと、その30歳ぐらいの人らがこう女性が重宝するハイブランドなのかと思ってましたよ僕は。
うん、
コナカの参加って。
そうなんだ、
コナカってカタカナのだろ。
石塚コナカ、それ坂前か。まあいいや、
それ
まあいきますよ、
うん、
次キューキューさんね。これね、この人お初じゃない。9が9つでキューキュー、チェズマモのレーベルの名前ですかね。まあいいや、この人はアイコンをですね、
うん、
壁に貼ったイチゴというアートをアイコンにしてますけれども、
それ
Y2K を魔法のアイランドや携帯小説全般ですと。はい、うん、
あ
ー、かる。ああ携帯小説って今どこにたどり着いているのだろうか。ノート、
ラニーノーズでしょ。だから
ラニーノーズ、あれ携帯小説？
いやいやいや、
的なるものってこと？
違う、っていう漫芸人さんがなんか最近、
わかるよわかるよわかるよ。
あでもそうじゃん、読んだその人のノート、
はいはい、
あれ携帯小説でしょ。全開業の鍵括弧構文はあれ携帯小説から以降のあれのはずですよ。
まあじゃあやっぱノートにたどり着いてんのか。でもなんか俺の中で腑に落ちないのが、
うん、
こうモバイルの中のサービス、うんで移行した。ただ単純にかつてだったらブログだったのが今ノートに移行しているっていうだけなのかな。なんか YouTube とかに広がってってないのかな、携帯小説的な物語は。うどうなんだ、
確かに
どうなんだろうな。携帯小説だから恋空的な話。いやでもどうなんだろうな、どうなんだろう。
恋空書いてた人っておじさんだよね確かね。
おついちみたいな話なんだっけ忘れた。なんかそんなノリのね。
そうそうそうそうそう。なんなんだ。だから別になんか若い人にとってのなんかなんで心のトロの受け皿には別になってなかったよね。
だよだ。
その人らが消費するためのものを大人が作っているっていう構図だったから。
うんうん、
そういう意味では確かに YouTube とか TikTok とかの方がなんか リアルな気がするけど、なんか
うん、ちょっと確かに携帯小説のその後ってどうなってんだろうな。てか現在地なくなることはないと思うわけよ。ああいうサクッとライト、あ、まさに、わ、あ、普通にライトノベルか、普通に角川とかに吸収されてたのかな。まあいいや、ちょっと、うん、ちょっと知ってたら教えてください。
はい、はい、
はい。ですね、あとはですね、Y2K を、はい、この人はパタローさんね、この人はアイコンをキツネ目の男性をアイコンにしてますけれども。
多いな。
自分もジュブナイルが真っ先に浮かんだので、その後タイタンがジュブナイルの話を出してびっくりしたと。はい。
うん、
ジュブナイル、僕も自分で言った手前この間見まして、あのね、
うん、
Y2K をではないです、これは。
え、なんだよ。
全言撤回だなと思ったかな。
おー、
いや、部分的には当然そういう空気感をすごいまとってるし、ロボットの感じとか、
うん、
なんかまあコロコロした可愛いひよこみたいなロボットが出てくるんだけど、
うんうん
うん、全体のアートディレクションの感じとかも、
うん、
いわゆる Y2K 性の高い、ムードは携えているんだが、
はいはいはい、
やっぱ象徴性がない。なぜかっていうと子供の話なんだよね、ジュブナイルってね。
ああ、なるほど。
そうだから、うん、そこに憧れを抱くみたいなことが動きづらいんじゃないかと思って、
うん、なるほど。
ちょっと私はジュブナイルはないかなとちょっと思いましたね。で面白かったですね、ジュブナイル。
なるほどね。
うん、
まあ確かにアキラも海が聞こえるも高校生
憧れるっていうね、
うん、半分大人とかって結構重要なんだろうな、
感覚を持たせられるかどうかっていうかね。あとですね、これレールライトさんね、これね、うん、この人はアイコンをですね、中国で見つけた違法なスマホゲームをアイコンにしてますけど、
もう
これちょっとキャッチコピー用の方ですね。キャッチコピー用、北のブルー。
ああ、
本当に誰が言ったのか知らないけれど、
うん、
北のブルーは北野武の作品を7段階くらい底上げしたよね、多分ね。
確かに
作品としての
格、ね、はいはい、格をね、
うん、
確かにな。全然詳しくないけど、あれは何なんて、普通青っぽくしなくてもいいとこまで青くするから北野ブルーって言われたのかな。
ね、
ね、
だから全体的に別にビジュアルとしてブルーさがあるとかっていうよりかは、なんていうの、
カラコレの話だよね、多分ね。
うん、てかジャパニーズブルースみたいな、それこそ。
あ、なるほど、そういうのかかってるのか、
ことなのかな。
なるほどね、
ブルー、なんなんだろうね。まあ、なんか常にやっぱヒリヒリしてる感じだね、ブルー。
と確かにそうね、あれいいよな、北のブルーね。なるほどね、植物とかの色も沈んでなんかめちゃくちゃいいんだよな。なるほど、うん、はいはいはい。
まあ、という北のブルーですよと、うん、あとはまあゆうかきもとさんね、この人はアイコンもですねバルタン星人にしてますけど、Y2K はバンドだったらオレンジレンジ維新伝心の感じじゃないでしょうかと。
うん、
まあこれはしゅうけいくんの領域ですね、どうですか。
まあ直撃世代だからな。
うん、
確かに、うん、確かに。何だろうな、
うん、
あの感じ、うん、何が Y2K っぽいの。髪の毛、曲のあのバンドサウンドなのにピコピコ音が一瞬入ってるあの空気ってことなのかな。全然わかんないね、正直。
まあ、まあまあ、
あ、
まあ全体的にみたいな、
全体的に、
うん、
でもそのノリは来そうだよね。なんかオレンジレンジってなんかバンドっていうよりなんか人数が普通のバンドより当時多かったのもあって、なんかチーム感っていうか部活、
うん、
クラブ、まあそれこそこの言葉君は嫌いだけど、なんだっけ、コレクティブ、
うん、
まあ、なんかそういう空気がすでにあって、
うん、
それぞれのパート分けがしっかりしてしすぎてないっていうか、
うん、
ベースの人がこうマニピュレーターみたいなこともできるから音源にああやってピコピコ音とかを入れられてたっていう人たちで、
うん、
なんかそのなんか肩にはまったこと以上もできますよみたいなのプラスそれこそ抜け感だよね、なんか毎回女性のお尻がジャケットみたいな、 まあそんなサザンもやってるけどさ、歌詞で。
まあ
なんかそういう感じ。
アンチャン性。
アンチャン性か。
アンチャン性だよな、やっぱな。
すごいなお前、うん、一言で、
うん。
それとしては確かにありえるなって思うけど、今出うるのかとか思いますけどね、音楽で例えばね。
まああんじゃない。
アンチャン性
あるでしょ。
あ、そう、
アンチャンっぽいノリのやつらが、だからなんかツンツンのバッドホップみたいなノリのやつらが出てきたらそうなるんじゃない。
ああ、なるほど。
ツンツンヘア的なノリの。
いやでもそうだよね、眉細の。
そう、あのなんだなんだ
なん、
なんかバブリシャスとかが似合う感じでしょ、だから
いやもうほんと昔あるあるよ、バブリシャスだね。確かに
バブリシャスみたいな。
ああそうだね、
ノリのバンドが出てきたら、
ああ
ワンチャンじゃないかと。
リストバンドで
思いますけれども、
は
い。あとはですね、これ岩さんね、これね、この人はアイコンをあやめのサングラスをメガネにしてますけれども、
お
浜崎あゆみ、うん、あゆってさ絶対に今なんだけどさ、
うん、
なかなかこう何文脈に完全に乗っかってこないよね。
あ確かに的確かもそれ、
うん、むっちゃ謎なんだよな、それ雪崎の広告とか。
ああ言ってたね、はいはい、
そういうのとか、こないだもなんか女子高生の格好でインスタになんか出てきたりとか、そういうのはあんだけど、なんかもっともっと完全なるクイーンとしてもう一回表に出てきてもおかしくないのに、意外とこの文脈を利用しようとしてこないのはなぜなんですかって。もう中森明菜みたいなもんなのか、もう伝説の中で生きていくっていう感じなのかな。
ああね、
うん、不思議なもんです
ね。不思議ですね、
まあそういう感じですな。
うん、
あとはですね、あとは、
うん、
これターさんね、
はい、
この人アイコンをビアリーストックスからもらった、
うん、
ビアリーストックスのアルバムの原画をアイコンにしてますけど、
でもなんでだよ
なんでなんだろう、
なんで持ってんだろう、
羨ましいな。
ああ羨ましいということで
Y2K パフューム、パフュームはねもうちょい後なんじゃないかなって感じがするな。
うん、
やっぱり
そうね、もうちょっとばあちゃんに言ってるよね、
うん、
っていうことでしょ。
そうね、
うん、
やっぱりね天然代 だと思うんだよね。天然代初頭のやっぱこうデジタルみたいなことがすごい騒がれてた時代ので、 iPhone4 とかのノリなんじゃない、うん、てかなんかスティーブ・ジョブズみたいなものがすごく信じられてた時代の中で出てきたデジタルコミュニケーションみたいな、
うん、
の中の人のイメージあるかな。
パフュームはね、うん、はいはいはい、確かにね、
うん、なんかあんま汗の匂いとかもうよくねみたいになった後の時代っていうか、
うんうんうん
うん、
確かに、
うん、パフューム、パフュームね、パフュームのあの余談ですけれど、ちはやふるの、ね、映画ちはやふるの1の方ですね、
うんうん、
のフラッシュっていう主題歌があって、
お
これがねむちゃくちゃいいんですよね。
へ
え、フラッシュこれはね聴いていただきたいですね。てかちはやふるの1はめちゃくちゃ面白い。
あそう、
映画
ちはやふるってあれだよね、あのカルタか、
カルタ、
はい、競技カルタ、
うん、
うん、
いいな。パフューもう一回聴きたくなりますね、こうやって見ると ね、
いいですね、
うん、はい、はい、あとはですね、
うん、
ミューチュラルさんね、
は
あ、ミューチュラルさんもよく名前を聞きますけれど、
うんうん、
でこの人はあのあれをあげましょうね、カブスの今永を差し上げましょうね。
お、
まあまあなところですよ、
ね、まあまあだね、
まあまあなところをちょっと差し上げていこうかなと。
もう一勝した、
え昨日なんか登板してたよね、でなんか大谷を三振に取ってたよ。
あじゃあ昨日あれじゃん、カブス勝ってるから、もしかして勝って
た、でもなんか4回かなんかで降板した、
う
ん、
あそうか、
うん、
あ昨日あれか、山本が勝ったのかな。
そんな今永のミューチュラルさんはですね、うん、Y2K を虫キング、
おお、
あ
おお、
虫キングって俺1ミリも通ってないんだけど何だったのあれって。
いや俺も1ミリも、1ミリもはない、嘘だな、
うん、
コロコロに漫画載ってた気はするな、
うん、
虫キングってどこで流行ってたの？だって
確かに俺いなかったぞ、虫キングをやってるやつなんて。なんだったの？てかなんか逆に中学入ってからの方がなんか盛り上がってた感じするんだよな。
わかる。だから中学の時に逆にが流行った時にだろ、しかも。
ああそういうこと。
多分そんな気が。
ああ。
なんていうの？中学の時にすでにさリバイバルって起こんじゃん、なんか、
うん、
小3の時のあれやばくないみたいなやつ、うんうん、
はい、
それで虫キングのなんかなんていうの、ゲームボーイアドバンスのゲームやってるやつとかいた気がするな。
虫キングはマジで謎だ。てか虫キングについて、
うんうん、
なんで流行ったのかと、なんか虫キングが表舞台まで出てきたタイミングってあったっていうのをちょっと聞きたいですね。
確かに。
ミューチュアルに。
うん、そうですね、
ちょっと分かんねえわ虫キングは。
ゲーセン、うん、
うん、そうね、マジ謎だな。ですね、あとはですね、あこれめっちゃ分かると思ってますね。この人はですね、利根川コナンさん。この人はアイコンを玉置周慶にしてますけれども、
メジなんだ
コナンだからで理由まで書いてますね。
おお、いいよ説明しなくて。そこ
キャッチコピーを一狩り行こうぜ
ん、
むっちゃここに注目するコナン氏はめっちゃセンスあると思う。
さすがコナン君だね。
ああ、いやあのね、
なんだこれ、
まあモンハン、
あそうかモンハン
の一狩り行こうぜは、
あ
いややっぱりさ、とにかくまあ俺は言葉の圧縮病だし、
はいはい、
なんですかね、言葉は動詞になった時に初めて一般化するみたいなことをよく言うですよね、うん、
なるほど。
ズームする、
うん、
LINE する、
はいはい、
みたいな、
うんうんうん、
ね、もともとはただの固有名詞ですよ。
なるほどなるほど。
だけどいつの間にか動詞に変わってるわけじゃない、
うんうん、
そうなると人の共通言語としてぐっと生活の中に入っていける、
はいはい、の少佐になってるんだと、
うん
うんうんうん、
で言うと、
はい、
人から行こうぜってモンハンというゲームを表す単語としてむちゃくちゃ優秀だと思うんだよね。
うん、確かに。
このゲーム何なんですか？モンスターを討伐する RPG なんです、
はいはいはい、
って言われると、
うん、
なんかドラクエとかファイナルファンタジーとかと、となんか大くくりに言うと、
うん、
並んじゃう感じがするんだけど、
はいはい、
いやこれカルなんだと、
うんうんうん、
カルっていう動詞を取りに行ってんのが、
はいはいはいはい、
むちゃくちゃ優秀っていうか言葉として、
なるほど、
すごいこう強い。
確かにね。
で人狩り行こうぜってこう誘いやすいじゃん、
うんうんうん、
誘いやすいじゃんってか現実にそういう言葉を俺らが使ってたかって言ったら使ってないんだけど、
うんうん、
かかるみたいな、こう、
うん、
やるみたいな、こうなんていうのかな、共通の認識をもう持たせる言葉としては、
うんうん、
なんかすごい強いものがあったと思うんだよね、カルって、
ね、
うん、
出なきゃカルなんて言葉使わないもんな、うん、若者がそういうの。
いやしかもね、
うん、
サクッとのニュアンスがこの言葉にすごい含まれてるのが、
うんうん、
いいと思うね。
ひと狩りね、
うん
うん、
ひと狩り一杯行くみたいな感じじゃん、
うんうんうん、そうね、すごいね確かに、
うん、
そう考えると。
あとこの人、この人はさやかさんね、
うん、
この人はアイコンを玉置周慶にしてますけれど、
なんでだよ。
キャッチコピーを俺より強いやつに会いに行くスト2、これもめちゃくちゃセンスありますね。やっぱゲームってそりゃそうだよね、センスあるよね。
確かに。
俺より強いやつに会いに行くっていう何なんだろう、このコピーのセンスって。だからゲームのさ、だからこれもあれだよね、多分ただの対戦ゲームです、
うん、
格ゲーですって言っちゃったらおしまいだけど、
うんうんうん、
もうちょっとこの情緒をさ、で本当にキャッチコピーをつける必要があったわけだよね、
多分。はいはいはい、差別化するためにね、それこそ、うん、
ってなった時に なんだ、だからそのストファイみたいなことをやっているやつの感情を代弁しているものでもありつつ、
うんうんうん、
ストファイの世界観の中のキャラクターのセリフでもあるっていう、
はいはいはい、
その二重の構造が発生してるよね。
だそうね、
そう、 ストファイとかやるやつは、うん、誰よりも強くなりたいわけじゃん。
そうね。
ね？でそういう欲望があるやつがやるだろうと。プラスゲーム内の昇竜拳みたいな、竜ですみたいな、うん、
はい、
あいつらの言葉としても、
うん、
すっごくマッチするっていうのがすごい、なんか和者が2人いる感じがすごいするね。
でこのコピーによって一発であのそのユーザーと主人公が同化するっていう効果を生むってことだよな、
うん、
それすごいよね。確かに
おもろ、おもろいわ。
いや
あとこの人ね、肉じゃがさん、この人はアイコンを肉じゃがまんじゅうにしてますけど、Y2K へーってなんだよお前なんなんだよ、
そんな料理があるんだなのへーだろ。
あそう、
うん、
そうか、感心したのね。
そうそうそうそう、
Y2K をキッズウォ
ー、
ざけんなよ。
あいいね、4ね、キッズウォー4ざけんなよね。
なんでお前そこだけテンション上がるんだよ学校すぎるだろ
なんか受けたんだよな、ずっと受けてる今まで、
ええ、
初めて見た日から、
うん、
ざけんなよがさタイトルに入ってるドラマおもろすぎるだろ。
いや素晴らしいよキッズウォーは。
マジ
井上真央ね。
そうか、
うん、
赤髪のやつもいたよな、
うん
うん、
ざけんなよってでも本当にすごいよな、むちゃくちゃセンスあると思うよ。キッズウォーっていう作品の骨子を、
うん、
ざけんなよっていう、
うんうんうん、
てかじゃあ井上真央のさ切れてる顔とかともさすごいイメージがくっつく言葉っていうか、
はいはいはい、
めちゃくちゃすごいな。いいな、この時代の昼ドラママジ良かったな、むっちゃ見てたなキッズウォー
4ね、
あ
うん、
いいよね、
いいよ、あ大好きってすごとね、
うん、
いやまあまあまあ懐かしみですな
というようなもんで、
ね、
ちょっともうダメだこれね、多すぎ、多すぎ侍ですね、多すぎ侍なんで、
うん、
ちょっと全部は拾えなんですけれども、
うんうん、
まあ今回はまあそうだね、まあ Y2K 王はまあこの中で言ったらそうだな、なんだろうな、取り上げたものの中で言ったらキッズウォーにしようかな子供だけど、
子供じゃん、
いや嘘、
いや
嘘だな、
あ
い
や嘘、
キッズウォーじゃないんだよ、まあ、オレンジレンジはやっぱいい線いってんだかな、ってか、まあ、Y2K 王は無理だな、ちょっと本当に無理、ってか普通に窪塚、普通に窪塚だな、
うん、でもなんか皆さんの、ね、言ってること本当よく分かりましたよ、
うん、まあ、ちょっとこれはまた来週も時間があったら拾っていけたらいいなと思いますね、うん、でキャッチコピー用はこれは正直ですねあれですね、ひとかり行こうぜ、
うん、
ひとかり行こうぜを言ったのは誰ですか、これは利根川コナンさんねにキャッチコピー用は差し上げます。
いやすごい間違い、
Y2K 用は窪塚なんで、
うん、
まあ、だからあのゴーとかピンポンとか、
はいはい、
まあ、あと IWGP とか上げてた人、うん、全員に Y2K を差し上げます、
い
はいっていうような感じでございますけれども、
ね、
今日も長々と喋りましたけれども、
うん、
告知、はい、
はい、
ですね、なんだなんだ、まあ、まずあれですね、私めタイタンの
うん、
流通空論という番組が集英社で始まりまして、
うんうん、
それの今第4回目まで出ていると思うのでぜひ皆さん聞いてみてください、
うん、
今日自分でなんか聞いててむちゃくちゃ面白かったですね、むちゃくちゃ面白い、だから結界界で喋るビジネスなんちゃらホイみたいな、そういうトピックの、
うんうん、
まあ、スピンオフっていうかねみたいな番組だと思うんで、ちょっとそういうのに興味がある人はまあ面白がれるんじゃないかなと。
しかもだってこっちには当事者の人が出てるってわけでしょ。
じゃあ
ね、
そう、
経営者が、
そうなので、
うん、
タイタンのカンブリア宮殿を作るために皆さん聞いていただきたい、
うん、
そしてツイッターもねフォローしていただけたら嬉しいなと、ね、そんなふうに思っております。
ああいいですね、
という感じですね、
はいはい、
あとはですね電子ピンピンですね、
うん、
こないだ配送が多分今買ってくれた人たちの分は全部済んだと思うので、
うん、はいはいはい、
届いてる方、花見あるいは梅雨見、
うん、
花粉症見などですね、この季節柄のですねいろんな見に合わせて、うん、来ていただけるといいのかなと思いますね。
外出に合わせてどうぞと、
うんうん、
はい、
で黒がですね、まあもう2日で全部売れちゃったんだけど、
うん、
だから黒があの配送の時にちょっと余ってるということだったんで、
あら、
少しだけ黒のロンティーを確か追加しました。なので、
うん、
もしあの買いたかったよっていう人いたら、
うんうん、
それ見ていただけるとい いのかなと、
はいはい、
いう感じの電子ピンピンです。
電子ピンピンでした。
はい、白をちょっとね皆さんもうちょっと注目してあげてくださいという感じですね。レッツゴーレッツゴーレッツゴーレッツゴー、
ね、いいです、
ね、俺は言い続ける、
うん、
はい、
いいですよ。
あとはピンピン団地ですね、
はい、
これ団地もね、まあ、始めてからだいたい2ヶ月くらい経ちまして、
はいはい、
まあまあたくさんの人にね順調に入っていただいて、
はい、
これシュウケ君の最近の文章についてちょっと解説してよ。
何が？ああ最近のね、
儲けもん、
儲けもんという曲をね作りまして、テレビ東京のシナプシュっていう乳幼児向けの番組で4月限定で毎日流れてますんで、それについてね、その曲をどうやって作ったか、どういうバックグラウンド思考背景があって作ったかについて綴った家族の笑いという文章を最近では上げてますんで、まあ、よかったら読んでいただければいいのかなと思いますと、はい、
まあというようなね、まあ、ピンピン団地いろんな文章を書いたりしておりますので、
はい、
皆さんよかったら遊びに来てくださいよという感じでございますかね、はい、はい。あともう告知物が本当に多くって、
うん、
本当に多くって大変なことになっちゃうんですけれども、
おい、
ドスモロスも5月にアルバムを出すということで、
うんうん、
なんとですね、それに先んじて4月の19日から23日でですね、麻布台ヒルズというですね場所でリスニングパーティーをね、
あら、
やることになりまして、
すげえなあれな、
その名もアトムアローンということで、
うん、
なんと一人しか入れないリスニングパーティーというのはですね、
すげえ
5日間連続でやろうと思っておりますので、よかったら皆さん遊びに来ていただけると、
うん、
遊びにっていうか遊びに来ても入れないんですけど、まあ、そういうことをやるので、
はいはい、
もし来たい人いたらまだ応募期間設けてるんで、
うんうん、
応募していただけるとい
いです、ね、
僕らのアルバムが麻布台ヒルズっていうね、
うん、
最もラグジュアルな一等地で聴けるという、
うん、
そうだから最もラグジュアルな場所で最もアンダーグラウンドの音を聴こうという、
なるほどね、
企画になってるんで、
いや素晴らしい、
まあちょっと興味がある人は応募いただけたら、
うんうん、
もしかしたら当たるかもしれませんという感じなので、
ほら
よかったらどうぞということです。はい、タモキ君は何かありますか？
モノナーレも、新しいアルバムが出ることになりました。予約特典もついてるんでネットでチェックして買ってください。どうぞよろしくお願いします。水野タモキ集計でした。
はい、ということで、皆さんなんとタイタンメとタマオキがほとんど同時期にアルバムを出すということで、
あ、
ちょっとどうにかね、
うん、
応援していただけるといいのかなという感じでございますな、
ね、でもですね、
なんならその時期にテンパレもアルバムを出すということで、
いやそうじゃん、
だからちょっとなんか腹の息吹とともに、
うん、
ざわざわしてきましたねっていう
ね、
まあ、だからあれですね、だからこんくらいのタイミングからはちょっとそっちの方面でも盛り上げていけたらいいなっていう、
はいはい、
思いますので、よろしくお願いします。だからドスボラスも4月じゃねえや、5月にアルバム出して6月の15日にリキッドでワンマンがやりますので、
うん、
でそのチケットとかもねもう販売しておりますので、ちょっと皆さんレッツゴーレッツゴーレッツゴーレッツゴーレッツゴー
ね、
ちょっと買っていただきたいなと、
いやぜひだ、
ちょっともう本当にたくさん買っていただきたいなというふうに思いますので、
うん、はい、
僕らのライブをねまだ見たことがない人もね多いと思うんで、
うん、
うん、どうにか遊びに来てもらえたら嬉しいなと思います。
はい、
おいって感じかな、
うん、
まあ、あとはまあ普通に Spotify でね、今年内3万5000人フォロワーチャレンジというものをやっておりまして、
うん、
なんとですね今日時点、まあもしかしたら明日時点かな、
うん、
で3万1000人くらいの、ラインには突破しておりますので、ちょっと皆さん、
うん、
このままのペースでいけば、
うん、
ギリギリ到達しないので、
なんだそれ。
どうにかちょっと応援していただけたら嬉しいなと、いうふうに思いますな。はい、ちょっとぜひ Spotify の方でフォローしていただけたら嬉しいなということで、
お
願い事が多すぎる、告知が多すぎてっていう感じなんだけど、まあ、ちょっとお願いしますよという感じでございます、はい、ということで、よっしゃ。